りもばっていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第15回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。今回は、ブログに再びコメントをいただいたので、そちらのご紹介です。コメントをくださったのは、前回と同じ、あーあーさんです。iOS デバイスは、着々とSIMフリー版が発売されてますね。高いですけど。Xperia C3 の発売は意外でした。海外だとセルフィーが多用されてるみたいですし、意外と需要あるの、かな。日本だとほとんど使いませんけどね。コメントありがとうございました。SIMロックフリー版が高いのは、仕方ないところですね。キャリア版は、どうしてもインセンティブによる価格優遇が発生します。総務省は、SIMロック解除を義務付ける方向のようですが、そうなると、少し状況が変わるかもしれませんね。日本では、セルフィーを使う人と、使わない人が極端に分かれているように思います。若い人ほど、積極的に使っているように思いますけどね。ひょっとすると、そのうち日本でも、セルフィーに特化したモデルが商品化されることがあるかもしれませんね。ご意見やご感想など、ぜひお気軽にお寄せください。皆さんのご意見も、伺ってみたいと思っています。それでは、ニュースに入っていきましょう。e アクセスと、ウィルコムが合併した Y モバイルは、7月17日に、8月1日からスタートする新料金プランと、同時に販売を開始する新機種の発表を行いました。現在は、e モバイルとウィルコムのブランド名が残っていますが、8月1日に Y モバイルにブランド名を統一するそうです。すでに、既存の e モバイルショップや、ウィルコムプラザの看板の掛け替えも始まってますね。料金プランは、PHS 向けと、モバイル Wi-Fi ルーター向けの料金は、既存の e モバイルやウィルコムで提供されていたプランの内容そのままで、名前だけが変更になっています。今回発表された新料金プランはスマートフォン向けのもので、スマホプラン S、スマホプラン M、スマホプラン L の3種類。3種類に共通する項目として、10分以内かつ、月300回までの国内通話が無料、超過した時は30秒につき20円。月間の通信容量を超過した場合、通信速度は 128kbps に制限され、500MB につき500円で通信容量を追加することが可能です。契約期間は2年間の自動更新で、更新月以外の解約には契約解除料9500円が発生します。さて、3つのプランで違っているのは、月間の通信容量と、それに伴う料金。スマホプラン S は、月間 1GB で、月額2980円。 スマホプラン M は、月間 3GB で、月額3980円。スマホプラン L は、月間 7GB で、月額5980円です。国内通話を完全定額にしたい場合は、スーパー誰とでも定額に加入が必要で、プラス月額1000円となります。なお、パケットの月間通信容量は、Yahoo Japan へのアクセス実績によってマイルが加算される、パケットマイレージによって貯めたマイルの実績によって容量が追加されます。600マイルを貯めると、無制限で利用可能になるとのことですが、そこまで貯めるのも結構大変そうです。その他の詳細は、ニュースサイトや、Y モバイルのサイトでご確認いただきたいのですが、料金プランを見てみると、なかなか微妙なところをついてきたなって思います。ドコモ、au、ソフトバンクの新しい料金プランと見比べると、確かにちょっと安いように思いますが、それでも飛び抜けてお得なわけでもありません。MVNO と比べると、結構高いように思いますが、通信容量や、様々なサポートや、Yahoo Japan との連携を考えてみると、特別高すぎるという印象でもありません。大手キャリアと、MVNO のちょうど隙間を狙ったような感じですが、Y モバイルとしてはソフトバンクモバイルのシェアを食うわけにはいかないので、こういう微妙なラインを狙うしかないのかもしれませんね。新機種については、PHS はウィルコムで販売していたモデルのバージョンアップといった感じなので、詳細ははしょらせていただきます。モバイル Wi-Fi ルーターは、ポケット Wi-Fi 303HW1 機種。先日ソフトバンクから発表された、ポケット Wi-Fi ソフトバンク 304HW と、中身はほぼ同じなんじゃないでしょうか。スマートフォンの新機種は、薄型軽量の、ストリーム S302HW と、タフネスモデル、ビブの T302KC の2機種です。302HW は、ファーウェイ製で、同社のアセンド P6 をベースにしています。CPU は、ファーウェイの子会社である、ハイシリコンの、キリン910、1.6GHz のクアッドコアです。302KC は強セラ製、タフネスモデルとのことで、同社のトルクを思い出しますが、このモデルはトルクをベースにしたものではなく、アメリカのキャリア、スプリントで販売されているモデルをベースにしているようです。このため、ビブノというブランドネームはついていますが、他のビブノとは違う部分がいろいろとあるようですね。302HW は、Y モバイルの LTE や 3G に対応していますが、302KC は Y モバイルの無線ネットワークには対応していなくて、ソフトバンクモバイルの無線ネットワークに接続する形になります。また、302KC には SIM ロックもかけられているとのことです。ひょっとすると、302KC とほぼ同様の仕様のモデルが、ソフトバンクからも発売されるんじゃないかと思ってしまいますね。すでにお気づきかもしれませんが、端末のモデル表記が、ソフトバンクの表記にほぼ揃えられていますね。先ほど少し述べたのですが、Y モバイルの端末は、ソフトバンクとの共同調達も考えられているのかもしれません。すでにポケット Wi-Fi をはじめ、いくつかの機種はソフトバンク、e モバイル、ウィルコムで同時に販売されたりしていましたが、PHS はともかく、スマートフォンやポケット Wi-Fi は、これまで以上にソフトバンクグループとして一体的に調達されるのかもしれないと感じました。ソフトバンクがアメリカでスプリントや T モバイルを傘下に収めるにあたり、 グローバルでの端末調達に発展する可能性もなきにしもあらずです。これまでアメリカで販売されている面白い端末が、日本では販売されないということがありましたが、今後はアメリカで出てきた面白い端末が、Y モバイルで販売されるってこともあるかも。そういう風に考えてみると、今後が楽しみになってきますね。結構長くなっちゃったので、駆け足で次のニュースです。サムスン電子は、Android タブレットの最新機種、Galaxy Tab S を8月1日に発売します。10.5 インチモデルと 8.4 インチモデルがあり、今回発売されるのは Wi-Fi モデル、LTE や 3G に対応したモデルは入っていませんでした。キャリアで販売される形ではなく、家電量販店に設置されている Galaxy ショップで販売を行うとのことです。CPU は、サムスン製の Exynos 5 Octa クアッドコアと言っていますが、パフォーマンス向けの 1.9GHz のクアッドコアと、低消費電力駆動向けの 1.3GHz のクアッドコアを、負荷に応じて切り替える仕組みとなっています。解像度は WQXGA2560×1600ピクセル、画面は有機 EL ディスプレイです。仕様の詳細は端折らせてもらいますが、かなり薄いみたいですね。サムスンのスーパーアーモ LED は、原色の発色がかなり強烈なので、結構好き嫌いが分かれますが、これだけの高解像度ではどのような評価になるか、興味はあります。最後のニュースです。日本通信は、NTT ドコモに対して、音声通信網の相互接続を正式に申し入れたことを発表しました。日本通信はこれまで、データ通信網については相互接続契約でドコモから提供を受けていましたが、音声通信網については卸契約で提供されていました。今回の申し入れでは、従来の回線交換方式に加え、先日サービスが開始されたボルテも含むとのことです。NTT ドコモは詳細についてノーコメントとしていますが、MVNO に対するボルテの提供について、一般論として、音声サービスなので、従来通りの卸契約であれば提供できると考えている、とのコメントをしているようです。いつも思うんですが、日本通信は普段からドコモに喧嘩を売るような発言を繰り返しているのに、自分に都合の良いことはどんどん申し入れる、その姿勢ってどうなんでしょう。回線の提供を受けているからこそ、自分のところの商売ができているんじゃないんですかね。へりくだる必要はないと思いますが、それにしても、日本通信の態度は理解に苦しみます。ですが、すでにモバイルオタクの間では、その理解に苦しむ日本通信の行動が、ネタとして扱われちゃってますけどね。Y モバイルのニュースが、思いのほか尺を取ってしまいました。今回はこのあたりで締めさせてもらうことにしますね。この番組では、皆さんからの、ご意見やご感想などを、いつも待ってます。番組名でググると、この番組のブログがヒットすると思いますので、そちらのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。ブログにメールフォームを設置しました。コメントに書き込むのがはばかられる方は、メールフォームからメッセージを送っていただけたら嬉しいです。また、Facebook にも当番組のページを設置しています。番組名で検索すると、見つかると思います。いいね、してもらえると嬉しいです。 iTunes のコメント欄も見ていますよ。コメントをいただけると、モチベーションアップにつながるので、ぜひよろしくお願いします。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、by、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。